こんにちは皆さん、幼なじみラジオ第29回、今回のテーマは日本の迷信を知ろうということで、日本にはたくさんの迷信がございますので、今回そちらを牛タンくんと私パンティー侍でね、詳しく知っていこうと思います。ということでゲストは牛タンくんです。どうぞ。
こんばんは。
はい、迷信ですけど。
迷信
はなんか知っとる迷信はある？
迷信、まず迷信がそもそもなんかそんな、なんかね、大雑把にしかわからんっていうか。
ああ、なるほど。
捉え方があっと
ん
のか、その迷信の意味自体が。UFO とかは迷信になるっていう。
ああ、確かに。まあそうね、迷信の、まあ、意味は、
うん、
まず人々に信じられていることのうちで合理的な根拠を書いているもの。でもなんかそのなんだろう、理由なんだろうな、信じてるけど、
うん、
まあ本当ではないだろうみたいな、なんかほら鬼が来るとかさ、そういう何かをすると鬼が来るとか、なんかそういうのあるじゃん。
夜に口笛吹いたら蛇が来るみたいな。
そうそうそうそう、それみたいな。
そういうことか。
そういう、いやなんか本当みたいな。
うんうんうん、
ことだけど意外と信じられてる。まあなんかほら、お母さんが子供を注意するときに使うとか、
うんうんうん、
そういうときに使うのが迷信です。
なるほど。
ということで今回日本の迷信、なんか国もたくさん、国によって、
うん、
あるみたいなんやけど、まあとりあえず今回は日本のものですね。
日本ね、
うん、日本のをちょっとやっていこうかなと思います。
お願いします。
はい、お願いします。まず一つ目、夜洗濯をしてはいけないっていう迷信があるらしくて。
夜洗濯って夜するんじゃない？
うん、まあでもなんか実は夜を洗濯はしてはいけないって言われてたらしい。まあ、まあ、地域にもよるかもしれんけど、まあ、そういう迷信があるらしくて、それなんでだと思います？
なんでだろう。夜洗濯物をしてはいかない、干す、洗濯物を干すのは、
あ、まあ、洗濯して、まあ、干すまでやね。うん。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
なんでだろう。
なんでダメなの？
干した洗濯物が、
うん、
洗うのは別にね、そこまでいないと思うけど、なんか干したら、
うん、
なんか取り付きやすいみたいな、お化け。
おお、なるほど。その洗濯物に、なんか寄ってくるみたいな。
寄ってくるみたいな、なんか。
なるほどな。うんうんうん。それ、すごく惜しいです。
あ、そうなの？
惜しい。ちょっとびっくりしたんやけど、まあその、俺もこれはちょっと知らんくてさ、
うん、
の理由としては、洗濯も夜に干すじゃないですか、外に。
うんうん、
で、その昔の人って着物をさ、着とったやん。
うん、
その着物っていうのは、こう代々受け継がれとるんよね。
はいはいはい。
昔の人たちは特に。
うん、
まあ、今はその服を買うけどさ、
うん、
昔はこう受け継がれてて、まあ、その魂がその亡くなった人、その昔着てた人の魂がその着物に宿ってたと。
うん、
まあ、ついてると。
うん、
だから、まあ、夜にその着物干しとくと、その昔のご先祖様がまあ来ちゃうみたいな。っていう理由らしい。だけど、まあ、その、まあ、寄ってくるとかつくはめちゃくちゃもうほぼほぼ正解だよね。
ごめん、なんか出てた。
いやいやいや、すごいな。そう、まあ俺もこれ知らんくて。
俺も知らんかった、それは。
ねえ。っていう、うん、まあ、でも着物を着なくなったけんね、今ね。
そうね。珍しいもんね、うん、着物着とう人の方が。
うん。まあそれで、まあ亡くなっちゃったのかな、この迷信は。
そうだね。そうかな。そうね。うん、
という、まあ、一つ目の迷信です。
はい。
はい。で、二つ目なんですけども、櫛には神秘の力が宿るっていう。
櫛？
櫛。
紙を解くやつ。
そうそうそう。
うん、
あれは、ま、神秘の力が宿ってる、だらしい。
へ、
うん、まあ、これは、
うん、
櫛。これちょっと難しいと思うんですけど、
うん、
西洋には鏡を割ると不幸なことが起こるという迷信があると。
うん、
で、その後、ま、同じような日本では、櫛に似たような言い伝えがあって、
うん、
その由来が日本神話。
日本神話。
神の一人であるイザナギの御事が、櫛を使って真実を暴いたり、櫛を投げて追ってから逃れたという逸話に基づいている。つまり、櫛には身を助ける神秘的な力が宿っており、粗末にしてはいけないということだ。 だって。なんかちょっと難しいよね。
確かに。日本神話か、うん。
まあでも今はなんかその櫛もさ、なんかその、なんだろう、昔使ってた櫛とかってなんかほら、なんていうの、べっ甲みたいなさ、
ああいう茶のあるやつ
だ
ね。
そうそうそう。だけど今はもうなんかプラスチックとさ、
いっぱいあるもんね。
そういうね、だけまあこれもまあちょっとなくなりつつあるのかなっていう。
なるほど。
うん。感じですかね。でまあここまではちょっとあんま聞いたことなかったと思うんですけども、
はい。
ここからちょっと聞いたことあるやつが。
お
たくさんいます。
はい、お願いします。
まあ、簡単な、はい。簡単なやつから言うと、まあ、雷がへそを取るっていう。
ああ、あるね。ああ、あるね。
これ結構効くやろ。
うん。
うん。これは、まあ、理由はやっぱ、その、ちっちゃい頃に言われたと思うんですけど、うん、まあ、あの、雷様、
うんうん、
はへそが大好物。
もうそこはちょっとよくわからんけどね。
ねえ、これはもうね、うん、まあ、そうなんだとしかならんけど。とりあえず、まあ、でもちっちゃい頃は、雷になったらへそ隠せって言われたよね。
言われたね。
ねえ、これもね、面白いよね。
も迷信か、そうか。
そうそうそう、こういうのが迷信。
ああ、なるほど。
でも今の子たちは言われるんかな、こんな。
でも、俺がその、もし、今子供がおる立場やったら言わんかな。
言わんよね。
言わん。
やっぱその、世代を経るにつれてだんだんさ、こういう迷信なくなりそうよね。
なくなり、うん、と思うよ。
うん。というものでございます。
うん、
はい。でも結構まだあるので、次は、はい、これも聞いたことあります、多分。
はい、お願いします。
枕を北にして寝ないこと。
ああ、北枕ってやつね、いわゆる。そ
う。
あるある。
北枕で寝ちゃダメっていう。
うん、
これなんでだと思いますか？
確か、それ、なんか理由聞いたことあるよ。
本当に
死んだ人を寝かせるときに枕が北側とか、そんな感じの意味
して
た、
うん。あ、その通りです。あの仏教のお葬、うん、葬儀の時に、うん、亡くなった人の頭を北にして寝かせるから、北枕にすると、まあ、寿命が縮まるっていうふうに言われるらしい。うん。まあ、これはまあ、なんかわかるよね、確かに。
なんか、それは今でも気にするかも、俺も。
うん、確かに。なんか、ベッドをこう組み立てるときとかね。
そう。
これは結構、なんか身についてるというか、気にするよね、なんかね、う
ん。なんか気にする、これは。
そう。なんかまあ、旅館とか行ったときさ、うん、ちょっと一瞬気になるよね。
気になる、めっちゃ気になる。うん、どっちを足にして寝ればいいんや
ろ。みたいな。そう。っていうものでございます。
はい。
はい、で続いて、まあ、これはまあ聞いたことあるかなぐらいで、
うん、
まあ、なんとなく分かりそうなんやけど、カラスが鳴くと不幸が押し寄せてくるっていう。
あ、聞いたことないな、
うん、ないけど、なんかろう、なんとなくさ、カラスってもなんかあんまりいいイメージないよね。
ないね。うん、
うん、で、まあ、カラスの鳴き声が病死とか事故死、さらには大地震とか、この世のあらゆる不幸の前触れであるという迷信があるらしい。で、そう、カラス。で、これが日本神話に登場する、あの、ヤタガラスっていうのがいるやん。
足が3本あるやつかな。
あ、そう。あれを、まあ、由来して、とか。
うん、
あとは、そのヤタガラスが、まあ、神の意志を伝える使者として、そういう人間界に起こる神羅万象を象徴して、うん、まあ、その伝えてるみたいな、その、なんか、混ざって、こういう風になったらしい。
うん、あ、なるほど。
うん。
ヤタガラスの逸話みたいなの聞いたことあるもんな。なんか
本当にな
んか神武天皇か桓武天皇かちょっとよく忘れたけど、
うん、
その人がなんか山奥で道に迷ったんかな、
うん、
でその時に三本足のカラスが飛んできて道を教えてくれたってい
う。
なんかその昔話っていうか、なんかその言い伝えみたいなのは聞いたことある。日本史
本当に、
うん、
そうなんだ。なんかじゃあ、まあ、そういういいことをしてくれるんだね。
うん。
なるほど。ヤタガラス。
ヤタガラス
ね。ヤタガラスは日本神話に登場するカラスであり、神。
うん。
で、一般、神らしい。で、一般的に三本足の姿で知られていると。
うんうん、あの、日本代表のサッカーのあれは、ヤタガラスだよ
ね。そうやね、確かにそうやね。
そう。
で、導きの神として信仰されている。
うん、
で、あの、神武天皇だね、を、やっぱ道案内したっていうふうに書いてあるね。 また太陽の化身ともされるって。
ホルスみたいな。
そんな感じじゃねえ、なんか。
うん。ラーみたいな感じが。
っていうことらしいでございます。
いいやつなんやな、じゃあやった
からね。意外とね、まあ、見た目はちょっと不気味かもしれんけど。
うん。
まあ、いいやつ。はい、続いて。朝の友は、朝の雲は殺すな、夜の雲は殺せという。
はないな、聞いたこと
ない。ないですか、うん、ね、俺はね、聞いたことあったんやけど、
あ、そう
か、
ね、
日本昔話とかでなんかちょっとね、あった気がする。で、まあ、なんか朝の雲っていうのは、まあ、幸運を持ってくると。
うん、
で、夜の雲はまあ不幸を運ぶっていう迷信から来ているもの。で、何だったかな、なんかこれの昔話があった気がするんだよな。ちょっと 軽く調べますね。
雲、もうこれ全く関係ないけど、なんか家に雲が出たら、ちっちゃいのは殺さんようにはしとる、うん、夜にも、
朝
にも関わらず。
いや、偉い。やっぱ雲ってその、害虫を駆除してくれる。
そうそうそう。
虫やした。そうそうそう。最近結構コバエとかワクと一緒に雲を湧いたりする。
うん。
うん。ということでね、昔話がありました。
お、
夜の雲っていう昔話で、まあ、ちょっと軽くかいつまみながら読むとすると、
うん、
まあ、昔あるとこに若い男が住んでて、
うん、
まあ、そろそろお嫁さんもらう年になっても、
うん、
まあ、あの一向に、まあ、慌てなかったと、
うん、
で、まあ、村の人たちがどういう人がいいんですかって言ったら、まあ、あの器量が良くて何でも何にも食べずよく働く女房がいいと。やけんすごい、なんだろう、手際はいいけど何も食べんでよく働くと。で、ま、周りの人がいやバカやなってなって、でもその結婚話しなくなったと、
うん
うん、ところが、ま、ちょっと前からその若者の家にすごい綺麗な女性がいると噂が立って、
はい、
で、なんかその夜で道に迷ったって言ってその若者の家に住んだらしいね。
うんうん、
で、まあ、その器量は良くて働き者で物も食べないと。でも最高やなってなってて、いや、それはやばい人なんじゃないかって周りの人たちは言ってたんだけど、
うんうん、
まあ、若者は気にせずに、
うん
うん、今日はその、そのお嫁さんの里に、うん、まあ、行くんだって言って、そのお嫁さんの後をつって山を登っていったらしいよね。
はいはい、
うん、で、まあ、登ってる途中で、まあ、その若者のお腹痛くなって、
うん、
で、湧いてってなったら、その若者を背中に乗せてお嫁さんが、
うん、
で、どんどん、ね、山道を登っていったと。
すげえ。
そう。で、まあ、どんどん暗い山道を行くと、うん、なんか途中でその寝たらしいよ、若者は、
うん、
背中でね、
うん、
で、そして気づいたら女房は若者を下ろしてタバコを吸ってると。
うん、
うん、で、タバコ吸ってたら、で、まあ、若者が起きて、お、ちょっと声かけようとしたら、その女房が、おい、取ってきたぞ、みんな来いやって言って、これを聞いて若者が驚いたと。そしたら、この女は、まあ、魔性のものだったと。まあ、妖怪というか、まあ、化け物というか。で、女房の隙を見て、そばにある菖蒲とよもぎの生い茂る草むらに飛び込んで身を伏せたい。で、そろって覗くと、大きな蛇の姿に変わった、女房の周りにたくさん蛇がいたと。
怖
っ。で、おい、どこ行ったんじゃあいつはみたいになって、うん、若者は逃げたと、
うん、
で、若者からその訳を聞いた村人たちが、うん、まあ、その蛇が来るぞと、
うん、
でみんなでこう守ろうと村を、
うん、
ってたところ突然空から大きな雲が降りてきて、うん、若者に飛びかかろうとしたと。
はい。
で、そばにあったほうきでこの雲を叩き殺したら、この雲は、うん、まあ、たくさんの蛇に変わって死んじゃったと、うんうん、で、これがあって夜の雲は親に似ていてもきっと殺せというようになったらしい。
あ、なるほどね。
うん、
怪物でできすぎやな。
怪物でしたね。ということで、とらしい。で、朝の雲は何でいいんだろうね。
確かに。
なんでいいのか。ちょっと気になっちゃうな。朝の雲。
運 ぶんでしょ、運んできてくれるんでしょ。
浅野くんもね、まあ、夜はそういう化け物が来たからダメだったということで、浅野くんは服を持ってきたりお客さんがやってくる前触れであると言われています。あと朝雲がいる日はいい日になると言われています。
雲今度から見つけようかな朝。
あとはそうだね、朝、まあ夜が悪い、陰陽論っていう、あの陰と陽ってあるじゃん、で陰陽論っていう、その全てのものが、まあ、陰と陽に分けられるっていう考え方では、まあ、朝が陽で夜が陰だから、まあ、バランスが取れてる。
なるほど。
なんかよくわかんないけど、これは。
なんかもうこじつけみたいな感じだね。
そうそう。っていう感じ。
夜が悪いってことやろ？
そんな感じだね。で、まあ結局、まあ朝も夜も雲はいい虫だから、まあ、殺さないようにしようねってこの人は言ってる。
あ、そう？
まあね、確かにね。
まあそうね。今はね。
今はね。というものでした。
なるほど。はい。聞いたの。
ね。まあ、こういうのがあるんです。で、続いてが、まあ、これもね、聞いたこと、これは聞いたことあると思うけど、食べてすぐ寝ると牛になる。
ああ、それはあります。
ね。これは、まあもちろん迷信やけど、まあ、子供の行儀悪さをしつけるために使われると。
なるほどね。
で、なんか、食後にね、なんか横になるとむしろなんかいいみたいな聞いたことあるけどな。
本当に？
なんか、消化を助けるみたいな。
俺、太るってしか思ってなかったの。すぐ
寝る。で、食べてすぐ寝ると太るっていうのは、右側を下にして寝ると、これは消化がスムーズになると。で、左向きで寝ると良くないんだって。
あ、じゃあ寝るならもう右向きと。
右を下にして寝ると。
寝るな。
ということらしいです。
なるほどね。
はい。
いっぱいあるな。
ねえ。これがまあ牛のやつ。まあ、これは多分しつけやったね。
そうね。
はい。で、次もね、なりません。次のやつも結構有名で、まあ、夜に爪を切ると親の死に目に会えないっていう。
ああ、それ聞いたことある。
ある？
そ
う。これも、これはね、意外とちゃんとした、まあ、ちゃんとしたというか結構、理由が長めにあって、まあ、なんか親より先に死んじゃうっていう意味ですね。これは、夜に爪を切ることを意味する夜爪、まあ、短命を意味する夜爪と語呂が同じ、あの夜に爪って書いて夜爪と、あの世の中の世、世間の世に、あの袋爪の爪、で世爪、あの世が詰められるっていう、
や
けまあその寿命が縮まる、
寿命が縮まる、ね、
そうそうそう、っていうのが語呂が同じだから不吉、
なるほど、
っていうのと。あとですね、実はこれは、また昔は、結構現実的な言葉だったんだって。
夜爪？
そう、現実的な迷信。
ええー。
だから夜に爪を切るときに昔は、小刀を使ってたと。刀で爪を切ったんって、そのちっちゃい刀で。
はい。
やけん、まあ危ないよね、暗い中で。
手元が狂って、みたいな。
そう。
なるほど。
だから、まあ、実用的な迷信なんだろう。昔は本当だったみたいな。まあ、今はね、爪切りがあるんで。
そう、今は爪切りあるし、俺も切るときは夜に切ってます。
大体そうだよね。時間ないから朝。
風呂入る前に切る。はい、
そうっす。ということでした。
なるほど。
これ結構面白いね。
あとなんか、俺が、これ迷信かわからんけど、あの霊柩車ってあるやん。あれを見たら親指を隠せみたいな、知らん？
ある
よね。
あります。
あれは何？
はい、ありがとうございます。それはですね、ちょ、今次話します。
すいません。
いいんですよ、いきますね。まあ理由としては、それも結構ちゃんとした理由が、ちゃんとしたというかいろいろあって、まず親指を隠すっていうのは、まあ親の指ということで、両親を守ることができると。 なんか書いてあるね。で、あと一つは、これちょっとね、ま、なんかオカルトチックなんやけど、その霊柩車にいる、ついた死者の魂が、親指の爪の間から侵入するのを防ぐためだって。
親指の爪の間から侵入する。
入ってくるんかな。なんかこれはちょっとよくわかんないですけどね。っていう、まあなんかこれもよくわからない理由でね、隠すというか。
うん。
うん。まあなるべくその、なんだろう、親が亡くなるのを防ぐ、なんかちょっとよくわかんないけど。
そうね、なんか親より早く亡くなるっていうのはなんかダメらしいけどね、ダメっていうか、
うん、
なんかね、言うよね。
言う。
親より先に行っちゃうなんて、みたいな。
でもこれを親を守るわけやけどね。
うん。
まあちょっと、まあ、親孝行ということでね。みんな指を隠していきましょうね。
はい。
はい。で、次最後。これが多分一番有名な迷信かもしれんね。
うん。
夜口笛吹くと蛇が来るっていう。
これは本当に、誰でも聞いたことある、多分。
そう。これはもう日本人なら大体聞いたことある。
うん。
この迷信の、まあ、二つ理由があって。
はい。
はい。まず一つ目が、口笛が悪霊とか妖怪など呼び寄せてしまうから。
ああ、なるほどね。
うん、らしい。まあ、これもオカルトだね。
うん。
うん、で、そしてもう一つは結構現実的で、うん、その蛇っていうのがその悪者の比喩として表したもので、
うん、
まあ、昔日本では人さらいとか泥棒が夜に、その口笛を使って他の仲間とやり取りをしてたと。
ああ、なるほど、ね。
うん。やけん怪物にしても、犯罪者にしても、軽はずみの夜の口笛は、まあ、招かれざる客を呼んでしまうと。うん。やけん、まあ、お化けも来るかもしれないし、悪者も来るかもしれないからやめとこうという。
両方来たら最悪よね。
ねえ、もうカオスだよ。そう。という理由ですね。うん。
なんか俺勝手に解釈しとったのがさ、そのヘビが来るって、
うん、
あのヘビってまず夜行性と思っとって、
うん、多分そうじゃない？
で、あのさ、インドとかその辺の地域でさ、笛でから、うんうん、笛吹いたらヘビが壺から出てくるみたいな、
来るね、う
ん、あるやん、ある。俺それに反応してくるんかなってマジでヘビが、
めちゃくちゃ習性を利用したっていうことね。なるほどね。
そうかなと思ったら違うんですか。
まあ、確かに面白い。それできたら面白いな。
ねえ、面白いよね。
もしかしたら来るかもしれんけどね。という、まあ、迷信、たくさんございまして、
うん。日本でも結構これだけあるけんね。
多いよね。
海外とか合わせたら相当あるやろ、
ね。いや、めちゃくちゃありそう。
うん。
海外なんか結構面白いのありそうだよね。
絶対あるけん。鏡のやつは、うん、さっきその櫛の話で出てきたけど、鏡はなんか聞いたことあるね。
あ、本当に？
鏡は不吉みたいな。
へ、うん、なんでだろう。まあでも鏡確かになんか神聖なものなイメージあるもんな。
だって、ね、ヤタの鏡みたいな、あれや。
うん。
あれだけん、その神器になるぐらいけん、やっぱね、神聖なものなんじゃないかな。
そうよね。
うん。
あとなんか、その骨董品、なんか聞いたことあるんやけど、骨董品とかの鏡。
うんうん。
まあなんかあんま良くないみたいな。
ああ、なんかある、そういうの。
うん、なんか聞いたことある。理由はちょっと覚えないけど。
なんか魂とかがね、
うん。
流通ってそうやもんね。
うん、確かにね。そういうのなんか、映るものやしね、ずっと使うしね。
鏡なんか怖いもん、ちょっと。
うん、わかるわかる。ずっと見ときたくないよね。
うん、おかしくなりそうよね、ずっと。
そうそうそうそう。なんか、あるやん、実験でさ、その、
うん、
お前は誰だって言い続けるみたいな。
あ、精神崩壊するみたいな
やつ、ね。そう、あれ確かにね、やったら絶対やばそうだもんな。
俺もなんかやってみようと思って10回ぐらい言ってやめたもんね。うん、これやばいかもしれない、う
ん。なんか本当におかしくなるもんな、あれな。
多分なるよね。
ねえ。
で、なんか鏡でさ、ちょっと思い出した、これ全く別の話なんやけど、
うん、
片腕を失った人とか、腕を失った人がおって、
うんうん。
なんか、その人、そういう人たちってなんか自分の手があるようでないから、なんかそういう痛みが来るらしいよね。
うんうん、なんか言うよね、なんとか痛みたいな。
そうそうそうそうそう。で、その治療法でなんか鏡をこの目の前とかっていう、そのなんていうか、例えば右手を失った人がおるとするやん。
うん。
で、自分の左手がその鏡に映るようにして、 なんていうか、うん、反射して右手があるように見せたら、
うん、
その痛みが収まるみたいな。
へえ。
なんかそういうのを聞いたことある。
だからその現実っていうんやけど、現実の人。
そうそうそうそう。
へえ。
なんかそういう治療法が結構なんかもうあるようでないから、その現実っていうのが大きい。
うん、
鏡で。その自分が右手があるように見せることによってそのなんか痛みが和らぐかなんか。
すごいな。
すごい、なんかそういう人間の体すげえなって思った。
すごいね。
うん、
面白。
面白い、ま
あ、たくさんあるし、ちょっとなんか三種の神器についてもちょっと調べたくなったけん。
確かにね。
そのうちちょっとやるか。
うん、あれなんかね、知っとるけど謎やもんな結局
ね。せっかく日本人やしね、
うん、
ちょっと知りたい。
神話とかさ、めちゃくちゃ好きやんか。
うん、わかる。もう好き、ね。面白いもん。
神話は面白い。なんかゲームとかにも結構登場したりするやん。
その神話をモ
チーフにしたキャラクターが。
そうね。
結構みんな知ってるんじゃないかなと。
うん、ちょっと、やりましょうかね。
やりましょう。
はい。三種の神器、八戸の鏡、雨の村雲の剣、やさかにのまがたまです。
うん、
はい、まあ、そのうちやりましょうかね。
やりましょう。
はい。ということで、今回は日本の迷信についてやってきました。
はい。
はい。結構やっぱ知らないこと多くて面白かったね。
うん、結構知らんかった、本当に。
うん。はい。ということで、まあ、後ほどね、まあ、次も日本のシリーズ。やっていきましょう。
やったね。
はい。ということで、次回またお会いしましょう。バイバイ。
はい、バイバイ。